理科の時間。
皆さんは土星の輪を見たことがありますか？土星は本体の直径が12万キロメートル、地球のおよそ10倍です。土星の輪は本体と同じぐらいの幅で周囲を取り巻いています。大きすぎてちょっとピンときませんね。土星本体と輪の間に地球が簡単に入ってしまうほどの大きさです。9月にその使命を終えた探査機カッシーニは、人類史上初めて輪と土星本体の間を通過し映像を送ってきました。輪の厚さは驚くほど薄く、10メートルから1キロメートルほど、とても薄いものなのですね。この輪の見える角度は、土星と地球の軌道の関係で30年周期で変化します。今の時期は土星の輪が一番傾いて幅広く見える時です。夕方、西の空低くて見づらいかもしれませんが、土星が一番美しく見えるこの時期、一度望遠鏡を覗いてみませんか？
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第235回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、土星の輪が一番こう角度がついて見えやすい時期になってまいりましたというか、
うん、
収録している日ではもう、一番開いているところから通り過ぎてしまったんですけれども、うん、まだしばらくは、角度的に見やすいので、
はい、
見られる時間はね、そんな長くはないんですけれども、ぜひ、望遠鏡とかを覗いて見てみてください。
でもね、なんか天気悪いんですけど。
天気悪いですね。
洗濯物乾かないんですけど、土星どころか。
土星どころかね。それに今収録している週末に、台風がこう日本を縦断するという予報になっていて。
そうなんです。
被害が少ないといいんですけどね。もうこの配信をしている時には通り過ぎているはずなんですけれども。この時期に、9月ぐらいだったのがいきなり12月ぐらいの気温になったりとか、そろそろ台風とかないよねって思っていったら台風が来たりとか。
そうですね。今年台風のシーズンって言い方は変だけど、時期外れにちょっと早めに台風が来て、いわゆる台風シーズンにはあまり台風が来なくって、すっかり忘れてた今日この頃に台風がまた来ましたって感じですよね。
で、それも、なんていうの、日本縦断コース？
そう。そんなに舐めていかなくてもっていう感じですけど。ベロリンチョって感じで。
はい。皆さんのところではどうだったでしょうね。
ね、被害がないことを祈ってます。
はい。でですね、まずお知らせ一つ。
はい。
もう11月にそろそろなるので、こう年末というか来年の話もちょっとだけしなきゃいけないんですけど。
うわっはっはっはっは。
そんなプロジェクトで、
はい。
ちょっとカレンダーを作ることにしました。
カレンダー？
はい。卓上カレンダーってあるじゃないですか。
はい。机の上に置くような、はがきの一回り二回り大きめのやつですかね。
あ、大体そんな感じのやつで、
はい。
一月が一枚というか一面になっていて、12面分あるやつ？
はい。
を作る予定でいます。
お、います。
はい。で、100名ぐらいの方に配れるんじゃないかということで準備はしているんですが、
はい。
どう応募してもらって、どう送るかとかは今、メンバーの中で検討中です。
けんけんごうごうと検討中です。
で、応募方法など、欲しい方の応募方法などは、次回のこの番組、または、そんなプロジェクトの再来週ぐらいの番組かな、でお知らせをしますので楽しみにしててください。
おーい、特上カレンダーはまあ当然オリジナルってことですよね。
そうですね、デザインオリジナルになっています。そんなプロジェクトの豆知識も載せられるんじゃないかな、
へえ、豆知識。私枝豆好きですけどね。
私も好きですよ。大豆系結構好きです。
ああ、私も、あ、納豆は？
納豆も好きですよ。あ、あともう一個お知らせ。
あ、はい。
ですね、来週、次回の。
はい。
次回。じゃあ、来週のこの番組をお休みしようと思います。
あ、あらま。
はい。ちょっと休暇を取らせてください。
あ、そうですね。吉安さん、はい、ここのところ働き詰めで働き詰めで、じっと手を覗いてましたもんね。
もう、大変です。てか、大変でした。で、ちょっとだけ休みたいので、はい、一回だけ休んで、その次の週からまたちゃんと配信しますので、はい、一回お休みしますので、はい、私たちの番組では次回に、カレンダーの応募方法、告知できるかと思います。
まあ、基本的に、まあ、まあ、どういう、当選、のやり方もまだ決めてはいないですけど、少なくとも早いもの順ではないですよね。
先着順とかにはならないはずなので。
ね、なので、
落ち着いて。
cool down って感じですかね。
そう。なので。
他の番組に比べて告知が一週間遅いからといっても別にそれは、特に問題はありませんので。
はい。
でも、もう少しでも早く応募したいっていうんだったら他の番組聞いてちょうだいって感じですかね。
そうですね。
はい。
はい。そんな感じで、最初にお知らせしなきゃいけないことこんな感じかな。
で、はい、なぜにカレンダー作るって話になったんですかね。
なんか、記念なものを作ろうかなっていう、なんとなくで、やり始めたら、凝っちゃった感じ。
止まんなくなっちゃった？
はい。だと思っています。
そうですか。
うん。応募が多いといいですね。
そうですね。
あんま人気なかったりすると、ちょっと嫌だよね。
どうしようね、どっかで、握手券付き。ご自由にお持ちください。
握手券付き CD みたいに、こう山の中捨てられたりしたら嫌だよね。
ああ。ね、あれ社会問題になりましたもんね。山の中に捨てなくても普通にゴミの日に捨ててありましたよね。
まあ普通のゴミの日に捨てればいいと思うんですけどね。そうすれば犯罪ではないので。
そっか、山に捨てたら犯罪なの？
え、この前、それでちょっと、捕まったかなんだかの人いたんですよ。
うん、いや、ニュースになったのは知ってたけど、犯罪なのか。
それは、ゴミ出しの日にゴミに出すんじゃなくて、違うところにこう捨てたら、廃棄物。
産業廃棄物？
っていうのかな。まあまあ、個人なのであんまり、こう、産業廃棄物ではないかもしれませんけど、でも捨てちゃダメでしょ？いらなくなったからといって、どこでも。
はい。
はい。で、話を最初の、ところに戻して、土星なんですけど。
土星？
うん。輪がね、一番開いて見えますとか、
うん。
地球の10倍で輪っかもっと大きいですとかって言って、
うん、
こうさも輪っかって簡単に見えそうな雰囲気を話してますけど、やっぱり望遠鏡とかを使わないと見えないので、
はあ、
はい、土星の輪はぜひ望遠鏡が覗けるような体験をしていただきたいなと思います。
ああ、なるほど。肉眼でどんなに目を凝らしても輪っかは見えないよと。
わかりにくいというかダメなんじゃないかな。ガリレオが覗くまで、土星は他の惑星とあんま変わる感じはなかったので、
うん、
望遠鏡で、それも、ちょっと大きめな望遠鏡で見ると、輪っかにちゃんと見えます。
おぉ、輪っかが輪っかに見えないと悲しいですもんね。
そう。ちっちゃい望遠鏡で見るとね、うん、あんまり輪っかに見えなかったりするんですよ。
じゃあ、ぜひ、輪っかに見える望遠鏡を。まあでも、どうなんだろう。お店の人にこれ土星の輪っかが輪っかに見えますかって聞けば教えてくれるのかな。
あ、そうですね。望遠鏡屋さんに行って、土星の方が綺麗に見えますかって言った時に、ちゃんと答えてくれるところから買うといいと思います。
ああ、なるほど。
はい。
見えるんじゃないですかねっていうところはあんま信用しない方がいいかなと。
とか、どのくらい綺麗に見えますかって言った時に、とってもこんな写真のようにって言って、
うん。
とっても綺麗な写真を出されたら、
うん、
ちょっと信じない方がいいかもしれない。
おお、なるほど。やっぱ写真は別と。
写真はね、とても性能のいいもので撮ったり、あとは、くっきり撮るのがやっぱり、なんだろうな、直径が10センチぐらいの望遠鏡だと、うん、輪っかは見えると思うんですけど、
うん、
カッシーニの感激だとかっていうのまで
感激。
くっきり見えるかどうか微妙。
あ、 見れたら感激しますね。
絶対すると思います。
はい。
はい。という感じでですね、今日も、はい、毎月恒例の、
ちょっと、訂正のコーナー
?11 月の、星空、あ、案内をするんですが、
はい。
訂正を、じゃあしましょう。
訂正のコーナーです。
空を飛ぶ話を2回か3回前にしたんですけど、
ジャンプかホップかってこと？違った。ジャンプかフライかっていう話ですか？
そうそう。で、ヘリコプターが、
はい。
浮き上がるのに、空気を下に押し付けてっていう言い方をちょっとしたんですけど、
はい。
ちょっと、それは間違いですっていう、指摘のメールをいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ジェットエンジンとか、ジェット機のね、
はい。
は、後ろに空気を出して、
うん。
まあ、それを、それで、こう、押して動くんですけど、
うん、うん。
飛行機が浮くためとか、
はい。要は
推進じゃなくて、前じゃなくて、上に浮くとか、ヘリコプターが上に浮くっていうのは、
はい。
揚力って言って、
はい。
飛行機の羽みたいなものが空気をこう、空気を裂くというか、空気の中で進むことで上向きの力が働きます。
うんうん、はい。
で、実際には、下向きに、ね、空気を送ってるっていうよりは、羽の上と下で気圧の差ができて、
うん、
下の圧力の方が高くなって、上の圧力の方が減るから、下から力が働くっていうのが正しい説明になります。
ほう。
ちょっとね、ロケットエンジンと、ジェットエンジンみたいなの、うん、違いみたいな説明だったはずなのに、
うん、
説明の中ではヘリコプターが上がったりするのはみたいな話をしたときに、もちろんね下向きに空気も出るんですけれども、ヘリコプターの羽や飛行機の羽は揚力っていうのが、とても大きく働いているので、
うん、それがか風を下に押し付けるのではなく、まあ、気圧の差を利用して、
下からの
上に
押す力、そうです
押されるっていうことですね。
はい。まあ、両方働いてると思ってください。
はい。
はい。ということで、訂正でした。
はい。訂正のコーナー終了です。
はい。ということで、今日も、はい、星の話をしていこうと思います。なかなかね晴れる日がどうなるかわからないですけど、夏に比べて少しずつ少しずつこう空気が湿度が下がってきてね、
いやでも雨で湿気て洗濯物乾かないです
っていう時期のはずなので、ぜひ11月はいい天気に期待しつつ、
そうですね、
迎えたいと思います。
はい、
はい、ということで本編の方に行ってみましょう。
はい、よろしくお願いします。
こんにちは、そんないプロジェクトのゆうなです。今回のそんないブログは映画の紹介をしています。ファッション、アート、歴史が複雑に絡み見応えのある作品なので、ブログを読んで少しでも興味を持っていただけたら幸いです。そんないプロジェクトのウェブサイトは、sonnai.com、sonnai.com です。以上、ゆうなでした。
では今回も11月の天文現象を紹介していきたいと思います。
はい、
まずは月の満ち欠けですが、
はい、ムーンですね。
ムーンです。満月が11月の4日、
はい、
新月が11月の18日、
はい、
11月の18日は旧暦でいうと10月1日かな。
お、じゃあそろそろ私の誕生日ですね。
旧暦の時の誕生日はだいたいお正月のにみんな一緒に、ん?一斉に年を取るんで。
いや、まあ、うん、
はい、ということで。
そうですか。はい。
次の満月は12月の4日になります。
はーい。
はい。で、1年、来年のカレンダー、
うん、
を作るのに満月と新月を入れてくれってリクエストしたんですよ。
あ、
そんないプロジェクトカレンダーに。
はいはい。満月と新月を入れて、それは、
それをだから。
もう、わかるのか、計算で。
うん。竹内さんという、まあ、リーダーが、
はい。
その編集をしてくれたんですけど、
はい。
この、満月と新月って大体2週間に1度ずつ来るわけです。順番にね。
うん。
だから、1月に2個ずつ、ポンポンって入るのかと思ったら、そうでもなくて、結構めんどくさかったっていう言ってました。
そうですか。
うん。で、前ね、ちょっと、十五夜の日と満月の日が違うよって話をしたんですけど、
うん。
満月と新月っていうのは、太陽の方向と同じ方向に月があると、新月ね。
はい。
で、反対側にあると満月なんですよ。
はい。
で、そこまでは、全然問題ないんですけど、
うん。
月は地球の周りを、新円まん丸ではなくて、
はい、
楕円で回っているんで、
うん、
なんていうの？同じ時間で角度がどれくらい変わるかっていうのが、方角というかね、その楕円の方向によって違うわけ。
え？
つまり、近いところ、楕円って遠くなったら近くなったりするんだけど、
はい、
近い時には、早く角度が動いて、遠い時にはゆっくりしか角度が動かないんですよ。
ああ、なんだっけ、ケプラーの第2の法則？
まあまあそう。で、
本当？
第3ですけど。
あれ？
で、なので、満月と新月の方向とその楕円の方向が、どうなるかっていう、その関係で、新月から満月までの時間というか、日にちが違ってくるので、
あははは、なるほど。
そう、そこも長くなったり短くなったりする話と、
うん。
新月の日が月ではゼロで、
うん。
一方で、旧暦の十五夜を計算するのは、新月が入っている日が1日で1からで、
うん、
そこから数えて15日目が、の夜が15夜っていうのも分かってるんで、
うん、
とかっていうので、こう、前後にずれて、満月の日と15夜。
はい。
は、14から、14、15、16、17になることもあるのかな、
うん、
とかっていう風に振れ幅があります。
おー、なるほど。
はい、
よく、月の大きさが、うん、今年の中で一番大きい月、一番大きい満月ですとかって言うじゃないですか。あれも結局その楕円軌道だからっていうことですか？
そう。楕円軌道で遠い時と近い時があって、満月の時に近くなるか、
うん。
新月の時に近くなるか、それとも上限の時に近くなるかっていうのがこうずれてくるんですよ。
うん。
で、満月と近いのが重なったら大きく見える。
なんて言うんだっけ？
スーパームーン。
あ、スーパームーンだ。ストロベリームーンって何でしたっけ？
ストロベリームーンは赤っぽく見えるので、一般的には高度、見かけのこう高さが低い時にやっぱ赤っぽく見えるので、
はい、
ストロベリームーンは、なんていうかな、仰角が、見上げる角度が低い時の月を言って、
はい、
なおかつっていうか、夏至の頃の、
うん、
月が一番低いのね。
ほう。
南中しても。
南中
ことです。
ですか。
で、なので、夏至の頃の月をストロベリームーンっていうこともあるのかな。
なんか、スーパームーンそのものも、5年くらい前には全然話題にも出てこないようなというか、全然、話にもならなかったのか、ここのところすごく言われてる気がするんですよね。
誰が あれなんですかね、ワイワイしてるんですかね。
わからないけど。で、まあ、スーパームーンはワイワイ言うようになったなっていうのがだいぶ定着し、今度はなんか他のストロベリームーンとか、なんかちょこちょこなんとかムーン、なんとかムーンっていうのが出てきたのは、やっぱりセーラームーンからですからね。
わかんないです。こちらブルームーン探偵社っていうドラマもあったしね。
お、そうなの？
はい。
セーラームーン絡みですかね。
わかりません。
セーラームーンはご存知ですか？
お仕置きするアニメです。
あら、あら、あら、お仕置き好き？
いいえ、嫌いです。
そうですか。
はい。ということでですね。
はい。
他の天文現象の方に行きますと。
はい。
恒例の、惑星です。
はい。
水星は、夕方見えるようになってきました。
はい。
で、11月の後半になると、ちょっと、見やすいかなと言っても、太陽を追っかけるように西の空に沈んでいきます。
はい。
はい。で、金星と火星と木星が、
うん、
明け方近くに、明け方近く、あ、いいんだな、明け方近くに東の空に見えて、その後、太陽が出てきて見えなくなるっていうことになっています。なので、火星が2時過ぎぐらい、
うん、
木星と金星が、朝の4時、5時ぐらいに出てきて、お日様が出てくると見えなくなるという感じになっています。なので、明け方に火星、金星、木星が近づいて見えるっていう日があるはずです。
はい。
はい。で、土星は夕方に見えて、夜7時ぐらいまでには沈んでしまう感じかな。なので、観望会とか、望遠鏡を覗かせてもらえるようなイベントがあるときには、早めの時間を、に行かないと土星は沈んでしまいます。もうね、5時半ぐらいになると、星見えるぐらいの暗さになってると思うので、
うん。
うん。なので、早めの時間に行って、土星を見てください。
おい。
はい。という感じでですね、地球から見ると、前もちょっと言った、天王星と海王星はちょっと遠い、遠いというか、太陽から見て反対側にあるので、やや見やすいんですが、肉眼ではなかなか確認ができません。
おい。
一方で、地球から見て、金星と火星と、木星
は、
はい、向こう側って言ってんだな、太陽の近くで、太陽の、西側に見えるんで、太陽よりも少し早めに出て、朝方、だんだん見えなくなるということになっています。なのでですね、月が惑星と近づくのは、わかりやすいというか、さっき新月が18日ってお知らせしたんですけれども、
はい。
そのちょっと前ぐらいに惑星の中の火星だとか、木星だとか、うん、金星だとか、と月が近づきます。なので、
はい。
15日、細い月と火星が近い。
はい。
17日、木星とか金星が、月と近いという感じになっています。
はい。
で、土星は反対側なので、21日かな、が、土星と近くなります。
はい。
あとですね、水星がちょこまか動くんで、28日に、うん、水星と土星が近づくようになっています。はい。ということで、11月13日。
はい。
さっき言った、新月の前の、火星と月が近づくところのちょっと前が、金星と木星と、ちょっと離れて、火星はかなり結構離れてるかな、木星と金星が近くに見えるっていうのが、11月の12日から17日ぐらいまで。
お。
で、17日になると月が、 近くまでやってきて、
ここ
で明け方日の出1時間前ぐらいから、30分前ぐらいまでの間に、木星が上がってきて金星が上がってきて、太陽が上がってくるっていう順番になっています。
朝が華やかですね。
そうなんですよ。
でも朝は寒いですね。
朝寒くなってきたと思うので、
はい、
早起きをしてといってもね、夏と比べると、
うん、
随分日が出るのも遅くなっているので、日の出前、でも5時ぐらいかな。
そうですか。はい、
に、11月の12から17ぐらい、18日も大丈夫かなとかで、日の出前の空を見てみましょう。
はーい。
はい。あとですね、11月は大牛座流星群っていうのと、
はい。
あと、獅子座流星群もあるんじゃなかったっけな。
おう。
っていうのがありまして、
はい。
大牛座流星群は、極大は11月5日。
はい。
獅子座流星群は11月の18日。
おう。
が、極大になっています。
そうすると、大牛座流星群は満月の翌日だから、条件としてはあまり良くなさそうですね。
条件としてはあまり良くなさそうです。ですが、はい、うん、その前後でですね、
うん、
たくさん流れるかもしれないので、11月の上旬から中旬、深夜に、月じゃない方に向いていた方が、目がね、暗い星まで見えるので、
はい、
見てみるといいんじゃないでしょうか。
おい。
一般的に、大牛座は、ピークの時だけというよりは、長めの、活動時期なので、
はい。
11月の上旬から中旬と思ってください。
はい。
あと、獅子座流星群は18日。
これは新月なんで、まあ、空の条件としては悪くはない。
うん、なんですけど、
はい、
予報というか、
は
予想では、
うん、
活発な活動は期待できませんというふうに言われています。はい。そんな感じかな。
おい。
はい。で、あと月の裏をこう明るい星が通るっていうので、今年はアルデバランっていう星がよく月の裏を通りますっていうご案内をしたんですけれども、
うんうん、
11月の11日の深夜には、はい、ですね、レグルス。
お？
獅子座の、明るい星が月の裏を通るというのが起きます。
はい。ね、
深夜かな、
うん。
日が変わる前後になります。はい。そんな感じですね。
はい。
ただ、月が出てくるのと、前後するので、観測しやすいわけではありません。
はい。
はい。そんな感じですかね。で、だんだん星空というか、星座も冬の星座に変わりつつある。
はい。
状態なので、夜8時とか9時になると、オリオン座が東から顔を出すんじゃないかな。
おー。
うん。なので。
オリオン座はね、まあ出てくれば、なんだろう、すぐに目に入るというか。
はい。わかりやすいので、冬の星座が見えるようになります。
はい。
なので日が暮れた直後は、夏の大三角が西の空に見えて、南向きで顔を上に向けると、秋の四辺形っていう、ペガススとかアンドロメダが見えて、
うん、
で、もう少しすると、東の空に、オリオン座が見えてくるという感じですね。
はい。
なので、ヤギ座が、ちょっと西向き、あとは、水亀座とか魚座が、大牛座も見え始めてるんですね。
うん。
という感じになっています。で、大牛座のアルデバランとかが、明るいですし、スバル、
うん、
プレアデス星団なども東の空に見えるんじゃないかと思います。
はい。
あと、北の空は、うん、大熊座、北斗七星が、地平線に近くて見えない状態で、うん、一方でカシオペア座が、上の方に見えて、なかなか見やすいんじゃないかと思います。はい、あと、暗いところというか、空があまり明るくない、周りにね、都会がないようなところでは、だんだんこう、冬の、 天の川、
うん、
も見えてくるんじゃないかと思います。
はーい。はい、冬の天の川。
そうですね。夏も見えるんですけど、冬は逆側の天の川が見えるので、見てみるといいんじゃないかと思います。
はーい。
はい。だいたいそんな感じかな。
ん？
ちょっとね。
うん。
以前、たまに撮っていた星の写真もまた撮ってみたいななんて思って、多分日食の写真がたくさんあちこち載るようになるじゃないですか。
はい、
今年は皆既日食あったんで、
はい、うん、
そういうの見てると自分また星の写真とか撮ってみようかなとか思うんですけど、
うん、寒いですよ。
寒いのとなんていうの、こうしっかりカメラがくっつけられる望遠鏡とかも持ってないし、
ああ、
みたいなこともあって、あとあれですよ、カレンダーを作るときに、
うん、
行ってみたいところみたいなのを聞かれたりして、
うん、あ、聞かれましたね。どこ行きたいですか？
私はこうオーロラの、イエローナイフとかって答えた気がするんですけど、
うん、
香織さんが言っていた。どこだっけ、ニュージーランドの、
はい、デカポコ
なんていうかな、南半球でとても星の綺麗なところ、
はい、
みたいな
ところもおすすめです。
行ってみたいななんて思っています。
うん、
はい、
なんだろう、やっぱり星を綺麗なところで見たいですね。
そうですね。まあね、うん、日本国内でもね、うん、星が綺麗なところっていくつかあるので。
はい。行きたいです。
行きたいな。
うん、
はい。
はい。
ということで、11月の星空案内をしてきました。
はい。
そういえばね、
うん、
この収録をしている日には、多くの人にはなんだかよくわからない、送水口の、
うん、
ことを楽しむ人たちの集まりに行ってきまして。
はぁ、
あ。送水口ってわかります？前もお話したかもしれないですけど、ビルの途中のフロアに、消火用の水を送る口があって、外から水入れると、ビルの中で水が取れるんですけど。
猫の顔みたいなやつですね。
そうそうそうそう。
はい。
で、それを、めでる人たちの集まりに行ってきたんですけど、うん、そこの細かい話は置いておいて、
はい、
やっぱりこう、なんだろうな、自分とは違った見方で、いろんなことを楽しんでるような人の話聞くのってすごく面白いなと再認識しました。
うん、そうですね、目には入ってくるけど、全く普通の人はストーリーするようなところに、面白みをまあ、まず見つける人がいるというのが一つと、
うん、
そういう人って結構マニアックにいろいろ調べることが多いじゃないですか。というか、私たちが全く知らない知識をいろんなところから仕入れてきて、
そう、
しかも、
メーカー名当てたりするんですけど、
はぁ、
それは、何の役にも立たないんですけど、
でも、その人たちにしてみればすごい面白いし、しかも、そういう、自分が面白い、自分がハマってることを人に紹介するときって、本当にその人楽しそうに喋りますよね、そういう人って。そうすると、たとえ自分は全く興味がなくてでも、聞いてて楽しくなります。
そう、そんなことがあって。
うん。
面白い感じでしたし、うん、とても楽しみました。
おー、いいですね。
はい、
吉安さんは送水口ではなくて、マンホーラー。
マンホール蓋が好きかな。
はい。
まあ、全般的にね、こう、路上のものの観察はしてますけど。
うん。私は猫が好きです。
いいじゃないですか。
うん。いいです。
ということで、この番組も、聞いてる皆さんに新しい、なんていうの、世の中の見方、
はい、
が、伝わるといいかななんて思っています。
はい。
はい。ということで、告知の方に行ってみますが、皆さんの、楽しんでることとか、質問やご意見、あとは、励ましの言葉などをメールで送ってください。
はい。
メールの宛先は rika@0438.jp rika@0438.jp です。また、そんないプロジェクトで、持っているウェブサイト、そんない .com、sonnai.com のサイトの、そんない理科の時間のページからも、メッセージを送っていただくことができます。そんないプロジェクトではですね、そんない理科の時間の他に、そんなことないっしょや、そんな雑貨店の番組を配信しています。また、ツイッターでの情報配信、YouTube での番組配信もしてますので、そちらも、行ってみてください。そんないプロジェクトで探すと見つかると思います。あとね、この番組の、過去の回とかは、そんない .com ウェブサイトの方から、一番第1回から聞けるようになっていますので、興味がある方はそっちも行ってみてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、台風の被害が少ないことを祈りつつ、また、風邪ひいたりね、急に体調崩したりしないように、自分たちもそうですし、リスナーさんの、健康も祈りつつ終わりにしたいと思います。そんな理科の時間第235回、お送りいたしましたのは、ヨシアスと、
カオリでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さよなら。
ごきげんよう。